教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様の例え話が続いていますけれども、種まきの例え、まあ種でしょうかね、そのようなことが続いています。まあ、お百姓さんというか種をまいて野菜とかですね、穀物を取るというのは、まあ、どこでも行われているごく自然なことであるので、イエス様がそれを用いて、まあ、神様のことを、この神様のご支配の国のことをお話をされています。で、今回のこの成長する種の例えというところは、人が種をまくと特に何をするわけでもないけれども、ごく自然と成長していって、実がなるんだということですね。まあ、私たちは小学校の時理科とかですね、いうもので、この種がどのようになるのかなんていうのを勉強していますけれども、それで少しは分かりますけれども、昔の人たちはそういうものが全くないので、とっても不思議だったんですね。このちっちゃな種をこの地面にまくと、なぜか芽が出てきて、そして葉が出て、茎が出て、花が咲いて実ができるって、特に何したわけでもないけれども、なんかこの土がね、この実らせるんじゃないかなって、まあごく素朴な考え方ですね、をここにある。まあ、私たちはちょっと土自体が実らせるのではなくてですね、まあ、この実がなるためのいくつかの条件があるということがわかるんですけれども、でも不思議といったら不思議ですね。あの種から大きなこの木ができてって言いましょうかね、そして実ができるというのは、当たり前といえば当たり前ですけれども、不思議といったら不思議。あの小さい種の中にその全てがこうあった、入っていたっていったら、なんか不思議な感じがしますね。まあ、人間もそうですよね。あの赤ちゃんの中に全部あるんですよね。まあ、生まれてきた時はもう人間の形してますけど、もっと小さい時もある。でも人間の形してるけれども、あれがどんどんどんどんどんどん大きくなって、まあ、このようにですね、こう大人になっていくんです。まあ、すごく頑張ったというわけでもないけれども、まあ、その力があるというか、まあ、不思議な力が働いているということなんですね。だから、まあ、なぜ大きくなるのか、どうなってるのかよくわからないけれども、現実的にやっぱり大きくなるんだということですね。で、神様の国もそのようなものなんだと、よくわからないけれども成長するんだと、まあ、成長させてくださるのは神様ですとですね、聖書にはあるんです。神様がやっぱり成長させてくださるんだ。それはまさにこの種を土にまいたら、それがこうバッと芽を出して大きくなる、もうそれと非常によく似ているんだということですね。けれども、このどうしてそうなるのか、その人は知らないか、わからないんですね。まあ、私たち人間の中に福音の種がまかれる、神様の愛の種がまかれると、それが不思議に成長していくということで、どのようにそれがこうなるのかというのがわからない。まあ、私たち70周年で証集を書いていただいたんですね。で、私いろんな人の証を聞いてきたし、読んできたし、まあ、自分もしてきたんですけれども、いつも不満があったんですね。教会に来て、そしてイエス様の話を聞いて、で、こうで何年何月に洗礼を受けました。で、なんかこう なんかスーッとで過ぎていってしまうんですね。いやいやいや、そんなに簡単なことじゃないでしょうって。もうこの日本なんかにはクリスチャンは 1% しかいない。外国の宗教のキリスト教信者になるってものすごい決意じゃないですか。で、簡単にそれができるわけがない。もう一大決心をしないといけないんですよね。だからその一大決心のことをもっと書いてほしいと思うんですけど、多くの人は書かないんです。で、なぜかって考えると、本人もよく分かっていないということですね。なぜその気持ちになったのかね。なんか気がついたらそういう気持ちになっていたというか、いうので、こう説明しにくいみたいなところが あるんだというのがだんだん分かってきたんですね。まあ、そのところやっぱりこの神様が働かれる、神様の聖霊の働きというのがそのところにある。だから本人もよくわからないんですね。まあ今あんまりキリスト教に興味なかったというか、まあ かえっていや面倒くさいなって疎んじていたのが、いつの間にか非常にこう好意的に見るようになって、いや、この人たちの仲間に入りたい、いや、神様を信じて洗礼を受けたいという気持ちになった。まあ、私も考えてみたらそうなんですね。まあ、洗礼を受けたのは高校2年生ですけれども、そんなに信仰、今考えたら全然信仰なんかなかったし、何も分かっていなかったんですね。で、東京に行くときに母が言ったんですね。もう東京で何してもいいと。だけど日曜日だけは教会にいてくれって言ったんです。で、私は、うん、分かったよと言ったんですけれども、まあ月に1回ぐらい適当に行けばいいだろうって思っていたんですよ。で、東京に行ったらもう早速東京の牧師先生から手紙が来たんですね。で、その牧師先生、教団の総理もした偉い先生だと聞いたんですよ。そういう偉い先生からわざわざ手紙が来たんだから、これは義理にでも行かないといけないと言ったんですね。でもその時も、まあ、行ってご挨拶をして、あと適当にですね、いい加減に行けばいいと私は思っていたんですね。でもその時行って、もう礼拝がもう終わっていたんですよ。報告の時だったんですけどね。で、まあ島根から久坂君来てくれましたよ、言ったらみんなが喜んで歓迎してくれて、で変わったんですよね。あ、いいとこだなというか楽しいところだなとかって思っちゃったんですよね。もうその日からもう私礼拝1回も、まあ、1回だけ2回だ、会社のなんか旅行かなんかの時で、もう1回は国家試験を受ける時だけですよ。それ以外ね、休んだことないですね。変わったんですね。で、なんで変わったのかと言ったら、まあみんなが優しくしてくれていいことだなと思ったということだけですけどね。いい加減でいいと思っていたのが毎週行くようになって、そのうち水曜日の祈祷会も行くようになって、ある時は蒼天祈祷会にまで行ってですね、日曜日は教会学校からもう夜の伝道集会終わって、もう10時ぐらいまで教会にいるっていうのをずっとして、で、その財団土曜日に行って週報を印刷してですね、で、聖歌隊をやってみたいなものになっていったって、不思議だなって。適当にやろうと思ってたのがこのようになったのは、やっぱり神様が働かれたのだとしか思えないんですよね。で、神様が働いてくださるということで、それはよくわからない。イエス様の例え話の放蕩息子っていう話、有名な話がありますね。でもうこの お父さんの家なんかいるのは嫌だというんで、お金を持って都会に行って本当に楽しく遊んでいたんだけれども、お金がなくなって、でも貧しくなって飢饉になって、でも帰ろうとは思わなかったんですよね。今更どの面を下げて家に帰られようかって思っていたんですね。家に帰るならばね、やっぱりある程度こう成功してお金を持ってね、まあ、いい車に乗っていい服着てって、まあ、あの当時車なかったんですけれどもね、こう成功してね、やったぞみたいな感じで帰るといいけど、ね、何にもなくなって、この惨めな格好で帰るのは絶対ダメだ、嫌だって思っていたと思うんですけれども、でもある時ふと、いや帰ろうって 本当に私のいるところはここじゃないって、お父さんのそばが一番私のいるところだって分かったって、なんかこう本心に帰ったとありますけどね、なぜ本心に帰ったのか、貧乏だったからというのも一つの原因ではありますけれども、貧乏になったら自動的にそう思ったのか、そうじゃなかったですよね。貧乏になっても我慢してそこで一生懸命仕事をしてですね、食べようと食べていこうとしたんですね。でもある時ふと我に帰った、まあ、今までが夢みたいだったというかね、本当の自分になったって言いましょうかね。やっぱりこう神様が働かれたんですね。多分本人もよく分かる、その瞬間はどういう瞬間なのかよう分からんけれども、でももう 夢がこう夢から覚めたみたいなね、今までなんでつまんない生き方してたんだろうって、違う人間になっていたということですね。でもそのところはこう微妙なところで、神様がやっぱり聖霊の神様が働かれる時なんですよね。皆さんもそういう経験があると思うんですよ。最初から教会にいて熱心なクリスチャンになってとかってね、みんな思ってなかったと思うんですよね。嫌だと思ってた人も多いと思うんですよね。それがなぜか不思議なようになって祈祷会にまで行こうとこう思うようになったというのは、自分がそうしようと思ったんじゃない、やはりこう神様が働かれてなんか変えられたというか、そういうのが起こったんですよね。それを神様がやってくださる、行ってくださるということです。それはもう私たちが努力するとか、まあいろんな人に福音を語ってその人を導いて祈って導いてっていうのもありますけれども、でもそれをしたらみんななるかって言ったらそうじゃないですね。不思議なように、でも面白いですね。私の言った時のですね、この人と思って熱心にしてたらですね、このダメでね、何もやってないこっちの方がですね洗礼を受けますみたいな、あなた考えてなかったよみたいな、こう怒ってくるんですよね。だからこっち無駄かなと思ったら無駄じゃなかったと思うんですよ。これ一生懸命やっているから神様がじゃあこっちをといてですねいうことが起こるんですよね。もうなぜそうなるかわからないけれども、神様が働いてくださり、そういうことが、素晴らしいことが起こるんだ、ね、え、そしてですね、ここ実が熟すと早速釜を入れると収穫の時が来たからであるっていう、この収穫は嬉しいですね。本当に秋になっていろんなものがこうできて収穫する。母が生きている時、いつもこの芋をですね、さつまいもを一生懸命作ってくれているんですね。で秋になると教会学校のみんなとですね、その畑まで行って掘るんですね。それを楽しみにしていたんですけれども、こうぼーっとやってるとぶっと大きいのが出てくる、もう芋づる式というやつですよね。それをずっと開けていくと、どんどんどんどん何個も何個もこうお芋が出てくる、本当に嬉しい楽しい経験ですね。やっぱり収穫っていうのは本当にもう私たち喜ばしいことです。まあ神様を信じる人がいるって、信じますと洗礼を受けますっていう人が現れたら本当に嬉しいですよね。もう私が洗礼を受けると言った時、もう本当に私びっくりしたんですよ。もう父と母がこんなに喜ぶかみたいに喜んだんですね。で教会の人たちも喜んで、私あの人知らないやという人もですね、やってきて、おめでとうとか言って、この人知らない誰だろうという人までこう喜んでくれたですね。やっぱり嬉しい。したら気持ち分かりますよね。Facebook 見たらですね、葛葉台教会でこの間洗礼式があったそうなんですよ。よかったねって、やっぱり嬉しいですね。いや藤原先生たち一生懸命お祈りしてよかったなって思う。でこの喜びはね、私たちだけの喜びじゃなくて、本当神様が喜んでおられるんですよ。だからその神様の喜びがちょっと私たちに伝わってくる。まあ天において大きな喜びがあるっていう、ここまで喜ぶのかみたいなね、ちょっとオーバーじゃないかなって、いやオーバーじゃないんで嬉しいんだっていう喜びが天であるっていうことです。で私たちはその天の喜びをちょっとこの地上でもですね、味合わせていただけるということですね。 だからもう福音を巻き続ける、福音の種を巻き続けることをですね、そして一生懸命それがこういつか実るようにですね、実を結ぶように、まあ、私たちの知恵のある限りでやっぱり働きたいですね。神様が働いてくださることですけれども、まあ、言ったようにもう一生懸命やってるところに違うところからでも神様はやってくださるお方ですね。だからいろんな機会に福音を述べ伝え、神様の愛を伝えて、いつか必ずもっともっと素晴らしい大収穫の時が与えられるということを信じて、楽しみに皆さん種をまいていこうじゃありませんか。で、今年の10月のこの伝道の月間ですけれども、伝道部でいろいろ話し合って1回だけの集会にするのはちょっとやめようということになったんですね。やっぱり礼拝に皆さんこう来ていただいて、続いて礼拝につながっていただきたいと思うんですね。ですからまあ基本的には普通の礼拝に来ていただいて、でも普通の礼拝だと誘いにくいので、賛美をですね、でそれも教会員の関係って言いましょうかね、教会の関係の人たちにやっていただこうというので、もう10月4週とも全部そういう4組のですね方々に来ていただいて、まあ教会、また教会のお友達って言いましょうかね、いう方々に賛美を15分間ぐらいやっていただいて、そして、私がいつもするんですからね、もう私がお話をすると。で、今回はイエス様の例え話シリーズにしようと思うんですね。このようにイエス様が分かりやすいように福音を語られるから、そのイエス様の例え話を分かりやすく話して、で続いて教会に行ってみたいなって思ってくださる方々が与えられたらいいなと思っているんですね。だからぜひ皆さん誘っていただきたいし、このためにですねお祈りをしていただきたいと思います。お祈りします。神様、今日も成長する種の例えを学びました。福音の種がまかれた時に不思議にそれが実って、そして成長し、そしていつか大きな実りを得、その実りを刈り取る時があるとあなたが約束をしてくださいます。どのようにしてそれが実りがあるか分かりませんけれども、聖霊の神様がそこに働いていてくださいます。どうか、その実りの時に私たちを参加させてください。また種をまくための働きにも私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。